はい、こんばんは、JK です。よろしくお願いします。去年なんですけどね、M1 グランプリね、優勝ミルクボーイ、コーンフレークと、あとモナカっていうね、1本目コーンフレークで、2本目はモナカっていうね。コーンフレーク、コーンフレークやろ。いや、それコーンフレークちゃうやろっていうね、もうこの畳みかけで延々と続くっていう。いや、ほんまなんか、ベテランというか、まあ、大阪で、まあ、名前は少し知られてたけど、って人らが優勝したっていう。まあ、和牛はね、和牛は敗者復活戦で上がってきて、で、まあ、結局、最終決戦には進めなくてっていう。いやー、まさかね、まさか進めないとはっていう。まあ、結構ね、最後、ペコパがね、ペコパが和牛破って3位で最終決戦進出してね、和牛敗退決まった時のなんかこの会場のヒヤって空気、うわっていう。まあもう和牛 M1 には出ないって言ってますけどね。いや、面白かったんですけどね。やっぱり優勝しないといけない時に、優勝できなかったからかなっていう。やっぱりなんかこういうコンテストって勢いある時に、優勝できないと、あと、優勝するのはきつくなるなっていう。だからもう勢いがなくなると、よっぽど面白いネタとかないと、うん、きついかなっていう。ああ、だからそれで和牛きつかったんかなーっていう。まあ、和牛はやっていけると思いますからね。まあ、ミルクボーイもこれからどうなるかわかりませんけどね。まあ、とりあえず漫才に力入れて東京には行かずに大阪でって今のところ言ってますけどね。まあ漫才でやっていけるんやったらね、やっていったらっていいと思うんですけどね。いや、まあ、ねえ、M1 とかね、キングオブコントで優勝してね、それきっかけにバラエティ出れるようになったら、それはそれでいいんですけどね。まあ、みんながみんなバラエティで成功するとは限らないんでっていう。まあ、だから、やってけたらね、だから今までね、漫才とかコントで食えなかったけど、これきっかけに注目を浴びて食えるようになったら、それはそれでいいことじゃないかな。って思ったりもするんですけどね。かまいたちもすごいですよね。キングオブコント優勝して、で、M1 では最終決戦に出るっていう。すごい、もう、バランスの取れたコンビですよね。多分、一番笑い取れる人らちゃうかなっていう。ぺこぱ、すごい話題になりましたよね。シュウペイのボケを松陰寺が突っ込む体で肯定するっていう独特のスタイルで、去年ですね、2019年の年始の面白そうで、ぐるなりの面白そうでね、目立ってたんですけどね、そこで目立ってたんですけどね、まあ、そっからもう、ガッていくかと思いきやっていう。まあ面白そうで優勝したんですよね。で、まあ結構面白そうで、ね、目立った人はね、こう、だんだん売れたりする人も結構いるんですけどね。ペコパ言う。王者なったけど、まあ、売れることなく、で、所属してた事務所のオスカーが、お笑い部門をなくしたんで、まあ、事務所もクビになって他の事務所移ってっていう。だからもうなんか一気にね、もう M1 で来たなっていう。今はバラエティで苦労してるみたいですけどね。 突っ込む程度肯定するっていうのをバラエティで求められるので、どうすればいいのかっていう。まあ、やりきるしかないですよね。もう、なんかで触れるとね、そればっかり求められるんですよ。求められるんですけども、やるしかないっていう。だからもう、いろんなバラエティ出て1周して2周目に入るんですけど、もう2周目入るときに、新しいギャグ思いつくか、それかもう、まあ、また1周目でやったやつが、なくてもトークしたり、いろいろやっていけるようにっていう。だから、バラエティに慣れていくしかないっていう。まあだからそういうのがないと2周目入るときついっていう。だからもうこれ、諦めるしかないんですよね。やりきるしかないっていう。結構芸人って売れたらね、藤崎マーケットもラララいばっかりね、やらされるって言ってましたけどね。いやでもやるしかないんですよっていう。向こうはそれ求めてるんやからっていう。だからもうやって、で一周終わる前に、二周目入る前に、もうバラエティに慣れてくしかないっていう。だからもうとにかく慣れてくしかないっていう。もうだから、もう自分のペースではできなくてもってやつなんですよね。それでもそこに入る以上はって感じですよね。で、次の話題なんですけどね。今年は初めのアイドルの現場ですよね。ミューコミプラススタプラアイドルフェスティバル、今宵シンデレラが決まる。スターダストプラネット、あの、スターダストのアイドルの部署ですよね。が日本放送と一緒にやってるイベントっていう、横浜アリーナでやってた。ね、朝来てね、朝横浜に着いて、で、スカイスパ横浜で、あの、バスがね、ワイキャットに着くんですよ。で、ワイキャットのあるビルの上の階にあるのがスカイスパ横浜っていう。そこでお風呂入って、で、ちょっと寝て、で、横浜の中華街ってっていう。あれ、横浜の中華街初めて行ったんですけど、思ってたより小さいっていう。長崎の中華街も行ったことあるんですけどね。なんか思ってたより小さいっていう。街っていうんで、なんか何々町ってイメージがあるんで、中華街って言われるとね、すごい大きいものをイメージするんですよね。でもなんかすごい、思ってたより大きくないっていう。朝ね、行ったんでね、7時過ぎ。まあ店何も開いてないですけどね。7時過ぎで、とりあえず7時から開いてるマーさんの店かな。馬さんの店って書いて。まあ、そこでおかゆと小籠包を食べて、中国人のやってる店なんで接客は独特ですけどね、何も聞かずにね、座ってる人に何も聞かずに相席でどんどん客詰め込んでいくとかっていう、ええっていう。まあ朝がゆのねセットと小籠包頼んだんですけどね、おかゆは美味しかったですよ。まあ日本のおかゆと違って味は濃厚なんですけど、小籠包ひどかったですよね。小籠包は、銀のね、まあ、アルミ、あのアルミの上に乗せて蒸してるんですよ。で、小籠包とアルミくっついてるんですよ。だから小籠包を剥がすというか、食べるときに、あのアルミから剥がすときに小籠包破れて汁出るっていう。いや、小籠包ってあの中の汁が大事になっちゃうのって思うんですけどね。まあ、だから全部アルミでくっついてるから、小籠包食べようとしたら、小籠包が破れて、で、汁が出るっていう。わ、これひどいなっていう。で、7時、それ食べ終わって、まあ、 9時、まあ9時にね、お土産屋さんとかが開くんですよ。開く店があって。あと、鑑定廟とか、お寺とか、あるんで、まあ、7時まで、ドトールコーヒーやったかな。あ、じゃあ、306カフェ、306ね。で、時間潰して、で、9時になってから、お土産買って、肉まん買って、で、ブラブラして、で、新横浜行って、で、新横浜駅近くのバーガーキングが潰れた見てショック受けてっていう。いや、いつも行った時ね、あそこよく行ってたんですよね、新横浜のバーガーキング。朝からワッパー食べれるんですよ。モーニングの時間帯ってね、通常はモーニングしか食べれないんですけどね、あそこだけかな。とりあえずね、朝からワッパー食べれたんですよ。なんですけどね、潰れてね。で、まあ、横浜アリーナ行ってて、もう新横浜も横浜アリーナも何回も行ってるんでね、なんかワクワク感はないっていう。行くことに対する。イベントは楽しいんですけどね。まあ、スタプラアイドルフェスティバル。2014年以降結成の若手の8グループから直接投票で一人シンデレラ選ぶっていう。バッテン少女隊、ときめき宣伝部、ハチミツロケット、アメフラッシュ、いきなり東北さん、ウッカ、クラウンポップ、ボルトの中からっていう。で、先輩4グループ、桃色クローバー Z、私立恵比寿中学、シャチ、たこ焼きレインボーが、は、夢のセットリストでライブパフォーマンスをお送りしますっていう。まあ、結構長丁場のイベントでしたよね。まあ、流れとしては、12時会場なんですよ。12時会場で、13時開演っていう。まあ、なんですけど、12時、に会場して、12時40分から、まあ、さっき言った若手8グループのライブをやって、で、3時から開演っていう。まあ、まあ、変な感じですけどね。いや、それも開演やろってライブやってるんやったよね。よく結構あるんですけどね、ライブでは。開演前にオープニングアクトでっていう。で、まあ、3時からは、まあ、先輩グループのライブパフォーマンスあったり、メドレーあったり、あと、まあ、シンデレラ決定戦で、46人女の子が参加してるんですよ。で、4曲をメドレーで、いろんなパートを、くじで決めて、担当して歌うっていう。で、それを見て、一人、お客さん一人、一票で誰か選んでくださいっていう。まあ、投票方法もアナログでしたよね。いや、まあ、このご時世に、紙に一人選んで、で、集めるっていう。で、集計して決定っていう。いや、このご時世にっていう。まあ、横浜アリーナの、あんだけの客にね、が紙で書いて、で、集計するっていう。まあ、でもなんか、いや、アナログなんですけどね。ああ、でもなんか、すごい、あっちの方が、なんかすごい、臨場感があるっていう。まあ、投票イベントですからね。うん、なんかまあ、オタも、出てる子たちも戸惑う部分が多いなっていう。まあ、投票イベントって、そうそうしないですからね。だからまあ、慣れてないっていうのもあってかっていう。46人いるうちから1人選ぶっていうね。あ、 これ僕 AKB とか見てるから感覚麻痺してんのもあるんですけどね。あ、まあ結構なかなかな、しかも強制参加してなかなかに残酷なイベントではあるかなっていう。選ばれたのはね、クラウンポップの三田いぶきって子なんですけどね。いや、もうトータルですよね。この子、僕もこの子に投票したんですけどね。あ、この子しかないと思ったんですよね。シンデレラ決定戦のメドレーの歌割りでね、最後の4曲目の、桃色クローバー Z の走れの最後の落ちサビ、桃田かな子のパートを担当したのが三田いぶきで、で、歌も歌うまいんですよね。あ、歌ってるのを見たぞくんがね、あ、この子って思って。歌割りもくじで決まったんですけどね。いや、これも大事なんですけどね。いや、もうそんなんとかいろいろ含めて、あ、この子なんだなっていう。って感じでしたよね。これから売れるっていうか、その、売ってほしいっていう。その、わざわざこんなイベントをやるんだから、で、シンデレラ選ぶんだから、シンデレラになれました、おめでとうで終わらすことなく、しばらくは、ねえ、っていうか、押すんやったら徹底的に押さないとダメですよっていう。もうちょっと押して、やめるではっていうね、って思うんですけどね。まあ、久しぶりに、その、スターダストのイベント自体行くのはね久しぶりなんで、まあ対バンでね見ることはあったんですけど、いろいろね、もう、いや、わかんないですよ。いや、もう若手ね、ああ、こんな子がいるのかっていう、あ、まあ見たことあるけど、あっていう、改めてっていうね。ももクロとエビチューみんな久しぶりでしたからね。ね、押してるメンバーがいなくなって。例えば、ももいろクローバー Z はアリアスが卒業したり、エビチューは、待つのがなくなったりしてって、そっからね、そっからもう見に行くことがなくなっててね。まあ、ももクロの場合、ファンクラブもね、もうやめてたんで、まあ、なかなかね、CD は買ってるけど、チケットが当たらないっていうのもあったんですけどね。まあ、エビチューもね、まあ、なんつうか、推しがなくなってからなんか、んっていう、こう、どう、推しがいなくなってか、グループをどう見ていいかっていうね。まあ、とはいえ、久しぶりにね、ライブね、30分以上あるライブ見たんですけどね、ももクロとエビジューの。いや、良かったですよ。いや、相変わらず良かったですよ。まあ、CD はね、聞いてるんでね、全く知らないことないっていうのもあったんでしょうけどね。いや、相変わらず良くて、あ、やっぱりいいなっていう。なんか良さを再確認するやつでしたよね。で、若手もね、あ、いろんないい子たちがいるなっていう。まあ、先輩4グループはね、シンデレラ決定戦参加してなかったんでね、まあ、見る立場だったんですけどね、みんな良くて選べないってよく言ってましたけど、確かに選べないですよね。まあ、でも選ばないといけないっていう。やっぱ選ぶのって残酷なんですよね。いや、まあ、芸能界なんでね、選ばれたり競ったりもしてるんですけどね、それでもね、やっぱこう、いざって言うとね、っていう。結構残酷なイベントなんですよね、投票イベントは。まあ、次やるんやったらね、もう、グループ単位にした方がいいんじゃないかなっていう。もうね、もう結構ね、オタもね、何々に一票とかね、結構呼びかけはね、ネット、リアル問わずやるんじゃないかなと思ってたんですけどね。まあ、 やることなくね、そういうのもあんまりね、大々的にやってるところもね、見ずにね、いやー、まあ、もうちょっとなんか盛り上げようはあったんやろうけどっていう。まあ、まあもう、ね、グループ単位やったらね、もうちょっとまとまりもね、出たでしょうしね、そのグループのオタ同士でっていう。結構メンバーここやとね、なかなか集結もしにくいしっていう。まあ、でもやる以上は、ね、もうちょっと盛り上げようがあったんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。まあね、やっぱ、投票イベント慣れてないと、ああ、まあ、ねえ、こうなるよなって思ったりしましたね。次の話題ですけどね。昨日ですよ、ね、見たんですけどね。AKB48 と NGHT48 で HKT48 が独立。あ、SK と NMB はもうもっと前に独立してるんですよね。まあ、この3グループも、春に新会社設立して、で、AKS、AKB48 とか運営してる AKS が、マネージメントから撤退するっていう。AKS が社名をバーナロッサムに変更して、今後は海外の48グループの管轄とか、アイズワンの日本での運営とか、新規事業を行いますよっていう。ってことら、まあ、まだ発表あったばっかりですけどね。まあ、SKE とか NMB は、まあ、別会社でも AKB のシングルには参加してるんで、まあ、新会社で運営することになっても、まあ、NGT とか HKT が AKB のシングルには参加することは変わらないんでしょうけどね。うん、これ結局、まあ、それぞれ独自でやってね、独立採算制ってことなんですかね、っていう。単独でやっていったらやっていけるもんなんですかね、っていう。って思ったりするんですけどね。まあ。地方はもうより地域密着しないと厳しいんじゃないかなっていう。まあまだなったばっかりでね、どうなるかわかりませんからね。まあ、いや、もうね、いや、やるんやったらね、独自にね、どんどん動いていってねっていう。まあ、今までがね、っていう。今までがまあ AKB ありきの活動やったんでね。そういうのもなくせばいいんじゃないかなっていうね。いや、だからもう秋元康作詞なんですけどね。もう秋元康以外の楽曲、もうどんどん使っていけばええやんと思うんですけどね。まあ、それやと秋元康のお金が入ってこないからしないんでしょうけどね。ああ、だからその、こういうのね、新会社とかなんだかんだいろいろ動きある。とかって言いつつね、自分にお金が入るようにはするからね、面白くならないっていう。面白くしていってほしいなっていう。って思ったりするんですけどね。いや、極端な話ね。ね、まあ極端な話なんですけどね。極端な話なんですけどね、キングヌーの方たちがね、曲書く、楽曲提供するとかね。いや、どうせね、もう独立採算制にするんやったらね、もう思い切ったことしてほしいんですよっていう、その、お互いのね、利権の取り合いを優先するんじゃなしにっていう。で、見てる方としては思うんですけどね、やってる方としてはね、利権っていう、自分が儲かるようになんでしょうけどね。まあ、でも採算、地方はやってけんのかなっていう。ねえ、だって地方で地元の仕事取れなかったらっていう。 HKT は博多やからまだ仕事はね、ありそうな気するんですけど、新潟とかね、地元の仕事取れなかったら、どうなるんだろうっていうね、って思うんですけど、これからどうなるかわかんないですよね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。